アメン。ですね、前回、ローマ人への手紙13章を終えました。
Last time we read Romans 13.
続けてあまりローマ人への手紙は見ていっていないんですけども、今日続きの14章に入っていきたいと思います。
Today, let us get into Romans 14.
このように順番に聖書を見ていくのは良いことです。
And it's good, to be reading, continually.
というのも私たちこの、語る方についてもそうですね。このメッセージを語る人も、多くの場合何かその日のトピックを見つけて受け取って、そしてそれについて語るんですけども。
Usually the those who preach the message on Sundays find a topic or specific theme and then share about it.
そういったメッセージっていうのはね、本当にこのメッセンジャーが神様から受け取って、これを語ろうって、示されてやるわけですから、折にかなった良いメッセージだと思うんですけども。
It's good because each time they feel led by the Lord to share a specific thing, so it is something God is speaking to us.
しかし語る人も人間ですので。
But those who speak are also human beings.
やっぱりその人の重荷であるとか、この見方ですね、世界観というものによってちょっと偏ってしまうこともあるでしょう。
We are human beings, so we might put our own perspectives into the message.
ですから、このようにして何か順番に語っていくと、語りたいとか語りたくないとか、あんまりそんなの関係なしに語れるから良いメリットがあります。
So there's an advantage of sharing the Bible like continually because we can receive.From the word itself.
でもとにかく聖書をまんべんなく見ていくのは良いことです。
Anyway, it is good to read through the Bible.
ですから教会でもリビングライフやまたデイリーブレッドを用いてこの、通読というような形で一つ一つ見ていくことを本当にお勧めしています。
So that's why in the church we recommend everyone that they use some sort of guides like Living Life or other thing, daily bread, to read through the Bible.
それによって私たちのこの基礎的な霊的な力が養われていきます。
Through that, our spiritual strength and nourishment will be given to us.
この霊的成長に必要なのは何かすごい特別な何かイベントではありません。
What is necessary for our spiritual growth is not special events.
何らかの集会に参加したり、何らかのプログラムに参加するっていうのは、霊的には良い刺激を与えると思うんですけども。
It gives a spiritual stimulus if we attend a specific seminar or events or like conferences.
しかしそれは一時的なものです。
But this is temporary things.
ですからこのバランスよく成長していくために日々の御言葉というのが重要だということです。
So for us to grow steadily, we need to have the time with the Bible every day.
Amen.はい、今日は14章と言いましたけども、
We are going to read chapter 14.
実際にその前置きですね。
But today I will share something like introduction.
ですから、ここに書かれていることの背景みたいなところから少し始めていきたいと思います。
I'd like to start with the background for this chapter.
では、最初の14章1節2節をお読みします。
Chapter 14, verse 1 and 2.
ローマ人への手紙14章1節と2節。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。アメン。はい、ここにおいてこのある人は何でも食べていいと思ってるけども、弱い人は野菜しか食べない。この野菜を食べるってことについて書いてあります。
It talks about Some people who say anything can be eaten, but some people only eat vegetables.
今日はちょっとこの解説から始めたいと思います。
I'd like to start with the interpretation for these verses.
一節に、信仰の弱い人を受け入れなさい、裁いてはいけないという話があるので、その話、メッセージとしてはふさわしいと思うんですけども。
Verse 1 says, receive one who is weak in the faith, but do not to dispute over doubtful things.
それはまた別の機会に回したいと思います。
But we want toI want to put it aside.
ここで野菜を食べることについて書いてありますけども。
Verse 2 talks about eating vegetables.
これ別にベジタリアンかどうかっていうそういう話ではないんですね。
But it's not a matter whether you are vegetarian or not.
私たちメッセージ読むとき聞くときに何かその自分の知ってる知識によって理解しようとするので、ベジタリアンだと思うかもしれないけど、そういうことではないんです。
It's not necessary about being vegetarian or not.
でここで問題にされているのはコシェルと呼ばれるこのユダヤ教の食物規定についてのことです。
It talks about kosher, that is a Jewish food, like eating rules.
旧約の律法では食べて良いものと食べてはいけないものが明確に書かれてあります。
In the Old Testament, the things that can be eaten and things that shouldn't be eaten are clearly written.
で、まあユダヤ人では今日でもそれを守っています。
And the Jews still keep those rules.
またこのユダヤ教から派生したイスラム教でも食べ方とかね、さまざまなことについての規定があります。
Muslims that came out of Judaism also has some strict rules about how to eat and about eating.
昔私たちの教会にインドネシア人の留学生の方が集っていました。
Before there was an Indonesian student attending our church.
まあ今 Facebook で見るとなんか結構国に帰って出世してるようですね。
When I see him on the Facebook, it seems like he is doing very well and very successful in Indonesia.
まあ彼が言ってたんですけども、このインドネシアでこのクリスチャン、まあイスラム教が強い国ですよね。そこでクリスチャンが出世していくためには、この軍隊に入るか、あるいは大学教授になるしかないっていう話をしていました。
According to him, Indonesia is very strong Muslim nation. So for the Christians to be successful and influential, you need to succeed either in armies or education, like becoming a professor at university.
大学教授という立場でこの本当にこの影響力を与えているということです。
Now he is, it seems like he is a professor at university and he is being very influential in the nation of Indonesia.
で、まあ彼の留学時代に彼が家でホームパーティーをしたんですね。
And then when he was at in Sapporo, he had a home party.
で、インドネシア人のコミュニティの人たちをみんな招待していました。
He invited many of his Indonesian friends to his home.
で、私たちも呼ばれました。
And we were invited.
まあ、2LDK のアパートなんですけども。
It was a 2LDK apartment.
なんか40人ぐらいいたと思いますね。
There were about 40 people.
もう玄関なんてもう靴がもう20、30に積み重なって置かれていました。
In the small entrance, the shoes were piled up like a two or three layers.
で、まあね、出された料理なんですけども、
The food they served.
結構魚中心なんですね。魚と野菜中心でした。
The food they served was mainly vegetable and fish.
というのも、この肉っていうのは、このイスラム教の戒律にのっとったハラハっていうんですけど、戒律にのっとった方法で屠殺して流通させなければいけないということなんですね。
And when the Muslim, there was a Muslim there, so according to Muslims, the meat they eat is like it needs to be slaughtered in a specific way according to their rules, and unless it is slaughtered in a specific way, they cannot eat that.
もちろん彼らクリスチャンなんでそんなの気にしないんですけど、ただ他の留学生たちはクリスチャンじゃないので、彼らのためにこの配慮したということです。
Our friend was obviously Christian, so he didn't care about those things, but the being like considering the situations of the Muslim friends, they decided to serve only fish and vegetables.
旧約聖書の中でダニエル書の中でこの彼らがこの野菜しか食べなかったのもそれが理由ですね。
And in the book of Daniel, Daniel and his friends only ate vegetable, and that the reason why they only ate vegetable was the same reason.
肉は偶像に捧げられたゆえに。ですから彼ら食べなかったんです。
Meat was offered to the idols, so that's why they didn't eat it.
まあですからね、ここで書かれて野菜しか食べないというのは単なるこのベジタリアンだからではなくて、このユダヤ教の戒律にのっとって しようとしていたということです。
ここの
ローマ人の手紙。
Romans, they only ate vegetables because they wanted to keep the rules of the Judaism.
まあでもちょっと問題はちょっとまだ別の問題がここにあるんですね。
There is another problem.
と言いますのも、これ別にユダヤ人のために書かれた手紙ではないんですね。
This book was not written actually to the Jews.
ローマ人へのために書かれた手紙です。
To the Romans.
つまり、異邦人のために書かれたんです。
That means this book was written to the Gentiles.
つまり、ここに書いていることは、この異邦人なんだけど、なんかちょっと、ユダヤ人っぽくしてた人たちがいたということです。
So it means that among them there were some Gentiles who acted like Jews.
その証拠にね、5節を見るとわかります。
When we read verse 5.
ある人を別の日よりも大事だと考える人もいれば、そうでない人もいるということについて書いてあります。
One person esteems one day above another, another esteems every day alike.
このある日の日という何なんでしょうか、これは。
What is one day?
これはユダヤ教の祭りとかそういうカレンダーに関することです。
These days mean specific feasts.Jewish feasts according to their calendar.
年に3回ある祭りですね。
They have three feasts in a year.
あるいは安息日ですね。
Or Sabbath.
まあ土曜日安息日です。
Saturday is a Sabbath.
まあどうやらこの、まあ、キリスト教の文化でね、ある時点から日曜日に集うようになりました。
According to the Christian culture, in some time in the history, they started to gather on Sundays instead of Saturday.
まだそうじゃなかったかもしれないけども。
In those days, in the Bible days, maybe they were just gathering on Saturday.
まあ今日でもなんか、いや日曜に集まるのおかしい、土曜日に集まるべきだというような人もいます。
There are even some people now that say that getting together on Sunday is wrong. We should get together on Saturday.
でも聖書は明確には書いてないんですね。
But the Bible doesn't exactly say about that.
まあ別の箇所で週の初めの日、つまり日曜日に集まってたよっていうような記載もあります。
And in another part of the Bible, it says there is a part that says they got together on the beginning day of the week, that、まあ、is Sunday.
まあでもとにかくこの日にちは問題じゃないっていうことが今聖書が言っていることで。
But this part says that the which day exactly is not that significant.
特に私たちにとってユダヤ人ではないっていうことです。
And we are not Jews.
この私たちがこの旧約に書かれた律法を文字通り守らなくてもいいっていうその理由っていうのは。
The reason why we don't have to observe all the detailed laws written in the Old Testament.
まあいろいろ理由がありますけども。
And there are several reasons.
ここで一つ言うとしたら私たちはユダヤ人ではないからです。
But one of the reasons is like we are not Jews.
もちろんユダヤ人であってもこのイエス・キリストを信じた人は。
Those Jews who believe Jesus Christ.
まあそれによって救われたり神との契約がどうのこうのになるわけではないということを知っています。
They know that these things will not change by keeping the laws.
まあにもかかわらずこのローマ人への手紙の書かれたローマ人たちのローマ人たちの中にもこの何か律法を守った方がいいんじゃないかという考える人がいたということですね。
It seems like among the Gentiles there were some who believed that they should keep the laws.
うん。まあですから私たちはこの律法に対してどのようにこの関わっていくかということを本当に知っていく必要があります。
So we need to know how we should get along with the laws.How we should take it.
今日よくあるキリスト教会ではクリスチャンイエス様が律法を廃棄したからもう守らなくてもいいんだという教えがされています。
Now, in the Christian, as Christians, maybe many times they teach because we are saved, we don't have to keep the laws.
その教えもちょっと乱暴かなと思いますね。
But that kind of teaching may be too...Extreme.
なぜならイエス様自身がこの律法は廃棄されるものではないと言ってるからです。
Because Jesus himself said that he did not come to abolish the laws, but to fulfill the laws.
けれども、じゃあ私たちどのように考えればいいのか、それ先週実は話したことでもあるんですね。
Actually, I talked a little bit about that last Sunday.
ちょっと13章に戻ってみると。
Let's go back to Romans 13.
13章の9節がこのモーセの10回の話をしているって話をしました。
Romans 13 verse 9 talks about ten commandments of Moses.
しかし10節に愛は律法の要求を完全に満たすもの、欠けたものを満たすものであるってことについて話をしました。
And verse 10 says that love is a fulfillment of the law.
つまりこの律法が書かれた目的というのは
the reason why the laws were written,
私たちは神を愛し隣人を愛するためにあるとも言えるということです。
So that we may love God and we may love our neighbors.
ですから大切なことは本質を行うということですね。
So what is important for us is to keep the essence of the law.
そのようなわけでこの教会ではこの本質を行うことについての教えをしてきました。
So in this church we have been teachingHow we can keep the essence of the law.
典型的なのが第一コリントの六章ですね。
The typical one is First Corinthians 6
6章の12節です。
12
お読みします。第一コリント人への手紙6章12節。すべてのことが私に許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私に許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されません。アメン。はい、アメン。これはまあこの言葉を語っている人は、人というか、まあ、この対象者ですね、全てのことを許されているというこの一つの真理を知っているということです。
This word was written by the author that said, knows that all things are lawful for me.
しかしそれに対する一つの戒めがあります。
But there is a, warning.
それは全てが益となるわけではないということですね。
That is,Not all things are, not everything is helpful.
そしてまた全てが許されて いるんですけども、
All things are lawful for me.
しかし支配されてはならないというのがここでの教えです。
But we should not be controlled by any of those things.
つまりクリスチャンとして生きるというその意義というのは、
The significance for our Christians to live,
私たちには完全なる自由が与えられています。
We are given perfect freedom.
もちろん法律を犯してはいけませんし、
We should not violate the laws.
人を傷つけたり、まあ、してはいけないことあるけど、
We should not hurt people.
基本的に私たちがあれをしてはいけない、これをしなきゃいけないというような生き方ではないということです。
But it's not like we are so restricted, uncontrolled or forcedNot to do things.
つまりクリスチャンとして生きるっていうのは完全なる自由が与えられているということ。
For us Christians, we have a total freedom to live.
それが一つ目ですね。
That's one thing.
しかし二つ目は、
The second.
その中で良いものと悪いものを選んでいく。すべてが益となるわけではないので、選んでいく必要があるということです。
Number two is not everything is beneficial for us, so we need to make a right choice.
完全なる自由が与えられているけど、良いもの悪いものを見分けて、益となるものをして、益とならないものを排除していく必要があるということです。
We are given total freedom, but we need to have a discernment to choose the right things.
まあこれをできるというのが、まあ成熟したクリスチャンということですね。
If you can do those things, you are a mature Christian.
ある人はこれをしてはいけないんだろうかとか、なんかちょっとビクビクしながら何かする場合があるかもしれません。
Some people may be wondering, oh, can I do this?Or is it okay to do that?
そして何かそのね、まあ、まあ、ルールを守っていればそれでなんか自分がちゃんとしてると思うっていう感じですね。
And you, if you keeping the rules, then you feel good that you are doing all right.
まあしかしこの教えというのはある意味上級者のための教えですね。
But this kind of teaching is actually for the advanced.
というのもいいものか悪いものかというのを選ぶ基準というのが難しいからです。
Because it may be difficult to find the right standard.
例えばね、規則を作るのになんか2つぐらい方法があると思うんですね。
I think there may be some rules to make rule.
一つは明確に、こうしなければいけない、こうしなさいというような教えです。
One thing is like you should do this and you should be like this.
例えば道路をどのくらいのスピードで走るのか。
How, what can be the speed limit
when you go on the street? 日本ではもう明確に決まっています。
In Japan, it is clearly decided.
まあ道路によってスピードは違うんですけども、
The speed limit is different, depending on the road.
このスピードは時速40キロ以下で走りなさいっていう決まりがあります。
This road, there is a rule like you have to go below 40 kilometers per hour.
で、まあその40キロを1キロでも超えるならば、
If you go even 1 kilometer over that speed limit,
まあだからといって捕まりはしないと思いますけども、
You may not be arrested because of that.
でもまあまあ、はっきり言えばスピード違反をしているということです。
You are violating the speed limit.
でもこういうルールだったらどうでしょうか。
But how about this?
気をつけて走ってください。
Please drive carefully.
ゆっくり、まあ、気をつけて安全に走ってください。
Please drive safely.
まあその場合人によって基準違いますよね。
In that case, you might have a different standard.
まあ私運転うまいからこれぐらい50キロぐらい大丈夫だと思うかもしれません。
I am a good driver, so I can go safely with the 50 kilometers per hour.
つまりこのいいか悪いかの基準が本人の感覚にかかってしまうということです。
So the in this case, the whether you do right or wrong, it's up to your sensing or deciding.
つまり先ほど語った第一コリント6章12節のこの教えは、まあ、成熟したクリスチャンのためのものであるという話をしましたけども。
First Corinthians 6:12 is for mature Christians.
本人が成熟したと思い込んでいるけども、実はそうでない人もいるということです。
There are some people who think they are mature, but they actually not.
で、そうすると私は大丈夫だと思ってるけど、実は大丈夫でないということもあるということですね。
Those people may think like, ah,、they're okay, but actually, it might not be okay.
まあ北海道大学の前身の札幌農学校ですか。そこでルールがあったんですね。
There was a rule, in the Hokkaido Agricultural School that was the Hokkaido University.
まあルールがあったんですけども、クラーク博士が来た時に、
There are many rules, strict rules before, but when Dr. Clark came,
全部取っ払っちゃったんですね。
He abolished all the rules.
で、ただ一つだけルールを付け決めました。
But he made just one rule.
それは be gentleman です。
That was be gentleman.
紳士でありなさい。
Be gentleman.
紳士ならどう振る舞うかを考えて、それを行動の基準にしなさいということです。
He said, "Be gentleman, and if you are gentleman, then you know you can make a right decision and discernment how to behave yourself."
まあいい教えですね。
It's a good teaching.
まあみんなが生徒たちがいい人である限りはいい教えだと思います。
If the people are ready to receive that teaching, then it will be a good teaching.
成熟していればいい教えだと思います。
If you are mature enough, it's good for you.
でもそうでなければちょっと無法地帯になってしまうかもしれません。
But if it's not the case, then it may be a lawless place.
ですからこの教えというのはなかなか難しいんですね。
So this kind of teaching may be a little bit difficult.
私たちがみんな死を恐れる態度を持っている必要があるということです。
We need to have an attitude to fear the Lord.
ですからこの何て言いますかね、それによって基準が違ってくるんですね。
So, because the standard and criteria is different depending on the person.
まあ私たちの教会ではこのね、なんて言いましょうかね、私たちが自由であることを本当に良いことだと考えています。
In our church, we think it is important to have the total freedom.
しかしだからといってそれが益とならない場面もあるというのも知っています。
But we understand that there are some occasions that might not be so beneficial.
ですからこの本当にこのなんて言いましょうかね、私たちは良いものを選んでいく必要があります。
So we need to choose the good things.
例えばお酒を飲むことについては、
For example, drinking alcohol.
聖書では明確に禁じてはいません。
The Bible does not prohibit it clearly.
まあイエス様も飲んでたし、
Jesus was drinking wine.
そしてまたテモテにね、パウロが少量のブドウ酒を飲むように健康のために勧めたという場面もあります。
Paul even encouraged Timothy to drink a little bit of wine for the sake of keeping health.
ですからこれ飲んじゃダメだっていう教えっていうのは、聖書が言ってること以上のことを言ってしまうということです。
So if we prohibit the drinking alcohol, we are going beyond the Bible teaching.
しかし聖書の別の箇所には、
But in other part of the Bible,
この酒に酔うものは神の御国を相続できないということが書いてあります。
Those who are drunkards cannot inherit the kingdom of God.
だからもしね、自由な教えとして、
As a teaching of freedom,
まあそれぞれで選んだらいいんですよ。
Okay, you can choose.
という時に、
When we say that,
実はすごい危険がはらんでいるということです。
There are risks included.
ある人を地獄に送ってしまうかもしれないということです。
We might send some people to hell.
ですから指導する側としては難しいものがあります。
So it is a little bit challenging for those of us who are in the responsibility of teaching.
まあですからそれに対する一つの教える方法というのは、
So one of the ways to teach,
一つは証を通じてですね。
Is through testimonies.
まあ私たち牧師としてお酒は飲みません。
As pastors, we don't drink.
まあその理由については以前いくつかの理由を話をしました。
The reason is we have shared with you
before. 例えば私たちは自由について教える牧師なので。
For example, because we are the pastors to teach freedom.
ですから、なんていうか、だから自由にしないということです。
That's why we refrain from.
つまり私たちが自由に振る舞いたいから自由について教えてるんだろうと思われたくないということですね。
We don't want people to think like we are teaching freedom because we want to do anything freely.
まあ、まあ、そしてまた、まあ、キリスト教の文化という表現も使ったことがあります。
I've used the word of a Christian culture before.
まあまあ、日本でもアメリカでも多くそうだと思うんですけども、このお酒を飲まないというのが一つの文化ですね。
In America and other countries also, not drinking alcohol is
で文化というものは尊ばれるべきものであるという話もしました。
And the culture should be honored.
まあでも それの教えすごくいい教えだと思うんですね。
And those things are very, very good teachings.
あのけれどもあのなんて言いましょうかね。なんて言いましょうか。難しい面もあるというのを私は感じています。
But I have been feeling there is some difficulty in that kind of teaching.
ですからあの、まあ、聖書を超えるつもりはありませんけども、
I don't want to go beyond that Bible teaching.
今はっきり言いたいことは、
What I want to tell you clearly,
お酒は習慣的に飲むべきではないと思います。
We should not drink alcohol as a habit.
また自分の快楽のために飲むべきではないと思います。
And I don't think we should drink alcohol for our own pleasure.
うん。まあ、本質っていうのを何かっていう考えるときに
When we think about the essence,
あのそれを考える必要があります。
We need to think
例えばこの、ね、あのもう一つ律法についての教えをするときに私が語ってきたことというのは
Another thing I have been sharing about teaching of the law
ローマ人への手紙の あ、これですね。ローマ人の手紙4章ですね。
Romans 4.
あ、失礼。2章ですね。ローマ人の手紙2章です。
Romans 2.
2章の14節、15節。
Verse 14.
2章の14節15節をお読みします。
2章の14節15節。Chapter 2, verse 14 and 15.
お読みします。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、律法を持たなくても彼ら自身が自分に対する律法なのです。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったりまた弁明し合ったりさえするのです。アメン。まあ、まあ、以前この御言葉について解説しました。
Before I explain about these verses,
ここで言っていることは
What it says here?
この私たちは律法の本質を行う必要があるということです。
We need to do the essence of the law.
例えば旧約聖書には食べていいもの悪いものという食物規定というのがあります。
In Old Testament, there is a foodrules what to eat or what not to eat.
まあそれら守る守らないかというのは実はまあどうでもいいようなことではどうでもいいと思います。
Whether to keep it or not may not be so crucial.
しかしその本質というのは私たちが良いものと悪いものを見分けていく必要があるということですね。
But the essence of this the law is to discern what is good and what is not.
アメン。ですから私たちはそれを見分けていくということが本質であるという話をしました。
So I shared with you that we need to discern what is good and what is not. That is the essence of this part of the law.
でもそれだけの教えだとさっき言ったみたいにね、ゆっくり走りましょうみたいに曖昧な教えになってしまいます。
Then it becomes like a vague teaching, like you need to drive.Slowly or carefully.
じゃあこのお酒を飲むことの本質は一体何なのかという。
What is the essence about this drinking alcohol?
それについて見ていきます。
Let's see.
エペソ人への手紙の5章の18節です。
Ephesians 5:18.
そして19節ですね。
And 19.
お読みします。エペソ人への手紙5章の18節19節。またブドウ酒によってはいけません。そこには法灯があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。人賛美と霊の歌をもって互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。アメン。ここにはブドウ酒に酔うことと御霊に満たされることが対比して書かれてあります。
Here in this verse, being drunk with the wine and being filled with the spiritIs a contrast.
これは、直接お酒を飲むことの本質ではないですけども。
That is not the essence part.
お酒を飲むことが霊的に何を表しているのかについて、本当にその反対というか、何を象徴しているかについて語るならば。
Drinking alcohol, what does that symbolize?
それは御霊に満たされることの象徴なんですね。
It symbolizes being filled with the Holy Spirit.
もしお酒飲んだことなかったら聖霊に酔うって言われてもどんな感じだろうってわからないかもしれません。
If you have never drunk any alcohol, maybe you may not be able to imagine how to be drunk with the Holy Spirit.
未成年の人飲んだことないかもしれないけど。
Those who are under the coming of age, maybe you have never had the alcohol before.
体が高くなります。
You get warm.
陽気になります。
You get cheerful.
そしてまあある意味満たされるというかなんかまあ何らかの満たしがあります。
And there's some kind of feeling.
その感覚を知っているとするならば、
If you know that sensation,
聖霊によってさらに良いブドウ酒が与えられるということを知っているならば、
And if you know that you're getting filled with the Holy Spirit, that is greater.
それを求めるようになります。
Then you will start to seek that.
私たちはもしお酒を飲んでそこに満たされたいと願うんであるならば、
If you get, if you drink alcohol and want to be filled with that,
それ以上に私たちは御霊に満たされることを求める必要があるということです。
Well, actually, we need to really seek filling with the Holy Spirit.
私たちは何か考えるときに必要がしていいことか悪いことかということをそこをなんか中心に考えてしまいます。
When we think about behavior, we tend to think, is it right or wrong?
しかしこの地上のものはすべてこの霊的な世界の雛形なんですね。
What is on the earth is actually the type of the things in a spiritual realm.
霊的なものを目に見える形で表しています。
Spiritual things are represented
on the earth. 例えば鳩というのは精霊の象徴ですよね。
For example, a dove is a symbol of the Holy Spirit.
でも鳩は精霊ではありません。
But doves are not Holy Spirit.
象徴です。
Just symbol.
ですからお酒は精霊に満たされることではありませんけども。
Alcohol is not filling with the Holy Spirit.
それを象徴しているということです。
But that is a symbol.
ですから旧約聖書にこのお酒飲むことについてたくさん書いてあるということです。
That's why, Old Testament talks a lot about that.
アメン。ですから私たちはこの御霊に満たされるというのを求める必要があるということです。
So we need to seek filling with the Holy Spirit.
別に聖書が言ってることを以上を超えて酒を飲むなっていうメッセージを今してるわけではありませんけども。
I'm not saying things like you should never drink alcohol. That is going beyond what the Bible says.
しかしそれを象徴しているものである聖霊の満たしというのを私たちはそれ以上に求める必要があるということです。
Actually, we really need to seek much more.Being filled with the Holy Spirit.
もう一つはこの何て言いましょうかね、いわゆるグレーゾーンについて考えるときに、
And also, when we think about gray zone,
私たちは謙虚である必要があると思います。
We need to be, we need to be sober.
もちろん聖書からお酒飲んでもいいっていうのはもちろん導き出せます。
The Bible, well, we can draw the conclusion from the Bible that we can't drink alcohol.
ですからね、基礎の学びの中でも、それに対しての容認的なことも書いていたということです。
That's why in the basic teaching, it was mentioned that it can be permitted.
けれども実はね、最近基礎の学びの教え書き直しました。
But recently, changed the content of the basic teaching.
この15年間常に書き直し続けてきたんですけども。
I have been revising this Bible basic teaching for all these 15 years.
このEグループの5番でしょうかね。このしていいことと悪いことの教えちょっと書き直しました。
E group number 5, what you can do and what you should not do.
気になる方はどうぞ見てください。
Those who want to know, please check it.
そんなには変わってないです。
There isn't much change.
ただちょっと強調点が変わったということです。
But there's some emphasis is changed.
とにかく私たちはその本質を求めていくということ。
We need to seek the essence.
そしてあんまり自分の権利を主張しすぎないということですね。
And we should not overclaim our rights.
グレーゾーンはグレーゾーンでいいと思います。
グレーゾーン should remain as gray.
それでいいんです。
That's okay.
例えばマスターベーションすることなんかは
How about, masturbation?
もちろん聖書から私たちはそれが罪であるということができます。
We can say that it's a sin according to the Bible.
例えば情欲を持ってこの異性を見るときにそれはもう姦淫を犯したのであると聖書に書いてあるからです。
Because the Bible says when you have a lustful heart and to look at the woman, it's like a adultery sin.
しかしそれがもし理由であるとするならば、
But if that's the reason,
もし情欲を持たなかったとしたら、
If you don't have a lust,
その行為そのものは罪ではないと言えます。
That action itself may not be a sin.
人間の体はそのふうにできてるんですから。
Human bodies are made in that way.
例えば男性なんていうのは、
For example,
このね、精子が生産されるに従ってこの性欲っていうのが生まれるわけですから。
Have the sexual drive as the sperms are created.
ある意味人間としての普通の反応をしているだけということです。
So it is like a natural response. reaction
ですから、ある意味マスターベーションそのものはグレーゾーンです。
So in a way, masturbation itself is in a gray zone.
もし情欲とかなしでそれをもしできるとするならって話ですけども。
If you do it without any lust.
つまりあのグレーゾーンですからそれは罪ではないということもできるということです。
We can say it's not a sin because it's in the gray zone.
でもそれをね、あの何か自分の権利として主張して触れ舞うというのはやっぱりあんまり健全なことではないと思います。
But if you claim it as your right and then you talk,you spread it out to the other people, it's not wise.
もちろんその教えがね、その何か罪の責めを負ってる人が、あ、グレーゾーンなんだ、完全に私がその罪に定めるわけじゃないんだということで、なんて言いましょうかね、気持ちが楽になるならそれはそれで素晴らしいことだと思います。
If it may help people to be set free from the guilt, unnecessary guilt, that will be helpful, but...
でもその解決もこのお酒を飲むことに通じるものがあると思います。
The solution is in a way similar to how we respond to drinking alcohol.
それは御霊に満たされるということです。
We need to be filled with the Holy Spirit.
グレーゾーンはグレーゾーンとして置いといていいので、
Let's leave gray zone as gray.
でもより良いものを求めていくという意味で、
But we need to seek greater things.
御霊に満たされていくという。
We need to be seeking filling with the Holy Spirit.
その本質を求めていくということです。
We need to seek the essence.
そうするときに本当に神様のこの計画というのがなされていくということです。
When we do that, God's plan and His will will be fulfilled in our lives.
Amen.まああのね、私たちはあの完全なる自由が与えられています。
We are given total freedom.
ですから私たちは自分 の, この何か、ね、していることに対して誰かに何かに責めを負う必要はないということです。
So we don't have to be feeling condemned or accused.
そしてグレーゾーンはグレーゾーンでいいということです。
And let's leave gray zone as gray.
けれどもそこで終わっていないで、
But instead of just leaving it,
より良いものを求めていく必要があります。
We need to seek the greater things.
聖霊に満たされるということです。
Being filled with the Holy Spirit.
ですからあの今日ちょっとあのね、あの例えばお酒に関してはお酒飲まない方がいいという話をしたということです。
That's why I said today that it's better not to drink alcohol.
それはちょうどあれですね、ヨシアが。
It's like Joshua.
ヨシア記の24章で
Chapter 24.
最後に言いました。
At the end of the chapter, he said,
あなたたちには自由が与えられています。
You are given freedom.
このね、どの神々でも拝みたかったら拝んでいいんですよ。
You have a freedom to choose to worship this idol or whatever god.
けれどヨシアは言いました。
But Joshua said,
私と私の家は主に仕えると。
I and my household.Will serve the Lord.
つまり完全なる自由が与えられていると言いながらも、
He said that everyone is given total freedom.
私はこうする。
I will do this.
私の意見はこうであるとはっきり言ったということです。
Joshua said clearly his idea was like that.
ですから私たちは完全なる自由がありますけども、
We are given total freedom.
このお酒に関してはあのこうだという話をしたということです。
That's why I said, I said clearly about this issue.
それによってもうあまり悩む必要がなくなるからです。
Then maybe you don't have to worry.
もちろん責めを受ける必要もありません。
And you don't have to feel condemned.
けれどもあんまりあの自己主張しすぎる必要もないということです。
But at the same time, you don't have to claim your right.
そしてそういった中であの成熟していくということです。
And in that way, we can all grow into maturity.
つまり成熟するっていうのは、
Growing mature is
何かをするから成熟するではないということです。
It's not because we do a specific thing.
あるいは何かをしないから成熟しているという意味でもないということです。
We are not mature because we are not doing things.
あのこれちょっと深いことなんでもう一回言いますね。
I will say it again.
あの何かをしないから成熟しているわけではないということです。
We are not mature because we are not doing a certain things.
でこれをするから成熟しているというわけでもないということです。
Also, we are not mature because we are doing some sort of things.
あのまああのよく理解できなかったら後でゆっくり考えてください。
Please think about it and meditate on that statement later.
とにかく私たちこの本当に教会が再生していく中で、
As we get reset and reformed in our church.
今私たちそのプロセスの中にあります。
We are all in that process.
今日のメッセージはそのプロセスの中で皆さんを励ますためです。
This message is to encourage all of you in this process.
それによってこの一人一人のクリスチャンが強められる必要があります。
So that each one of us need to be strengthened.
まず第一に責めを受けることがないためです。
First of all, we should not be condemned.
そしてより良いものを目指すためです。
And next, we need to seek the greater things.
そして慎み深くある ためです。
and also we need to be sober.
それによって一致が生まれていきます。
Through that we can be united.
そして共に前進していくことができるということです。
we can move forward together.
アメン。はい、ではお祈りします。
Let's pray.
ハレルヤ、主よ、皆を賛美いたします。
Thank you, Lord.
今日のあなたの言葉を感謝いたします。
Thank you, Lord, for your word.
私たちがこの立法主義のもとにないことを感謝いたします。
Thank you that we are not under the laws.
完全なる自由があることを感謝いたします。
Thank you that we are not under legalism and we have total freedom.
そしてまた私たちが良いものを見分けることができることを感謝いたします。
Thank you that you're helping us to discern the good things.
そして私たちがむしろ聖霊に満たされるという本当にその思いを持つことができません。どうぞ助けてください。
Please help us to seek.Being filled with the Holy Spirit.
また一人一人が慎み深い考えでいることができますように。
Help us, Lord, to be sober and humble.
そして本当にこの互いに裁くことがないように。
Help us not to judge each other.
今日ローマ人の手紙14章1節でも読みました。
As we read in Romans 14, verse 1,
信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけないと。
We need to accept, those.Weak in faith. We should not judge them.
また4節にはこのようにも書いてあります。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか？しもべが立つか倒れるかそれは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼らを立たせることがおできになるのです。アーメン。そのようにして私たちが互いにへりくだり、
Help us to be humble.
また自己主張しすぎることがなく、
And claiming our rights.
互いに霊的に成長していくことができますように。
Help us, Lord, to grow together into maturity.
それによって強いキリストの体を立て上げていくことができますように。
Lord, help us to build up the strong body of Christ.
どうぞ私たちを助けてください。
Please help us, God.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
In the name of Jesus Christ.
アーメン。
アーメン。
アーメン。では各家庭でスモールグループに分かれてこの分かち合いの時を持ちましょう。
Now let us have small groups in each home and let's share with one another. God bless you.
Amen.